FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺います。山本さん、リモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、オープニングで、山本さんにお伺いしたいのは、今週ディープシークショックに揺れたマーケットですけれども、こちらに関しては山本さんご自身どうご覧になられましたでしょうか。
そうですね。もうやっぱりまあ影響限定的っていう感じにはなってると思うんですけれども、僕はちょっと3点ぐらいあるかなと思っていて、
はい、
まずやっぱりこの、まあいろんな言葉出てきてますけども、やっぱりスプートニックショックに指摘するんじゃないかみたいなですね。要はそのアメリカが圧倒的優位だと思ってたのが、意外に今知らないうちにライバルに越されてたとかですね。
はい、
やっぱりそういう面はちょっと否定できないところはあると思います。
はい、
一方で、その、まあ、半導体需要が減っちゃうんじゃないかとかですね。うん、まあそういうところに関しては、いわゆるその、ジェボンズの逆説っていうのがあってですね。
はい。
その技術革新で、まあ需要が減ると思ったら、実はその需要が増えちゃうみたいなところがあってですね。やっぱりその AI のまあ新たな技術が出て、そうすると普及がさらに進んで需要が増える。半導体の需要も増えるみたいなところもあると思うので、
はい、
その、将来的なやっぱり AI が需要性が高まっていくとか、半導体の需要が高まるとかっていうこと自体は、
はい、
まあ変わらないということだと思うんですよね。はい、あともう一つ一点、やっぱり経済制裁みたいなのはほとんど効かないっていうことだと思うんですよね。うん、
はい、
これウクライナ戦争もそうなんですけど、対ロ制裁いろいろして、こなんで制裁をかけた側はその原油価格が上がっちゃって困ってるとかっていう、いうことの一方で、ロシアの侵攻は続いていてですね、
はい、
全くロシアにダメージを与えられてないと。でそれと同じで、このなんか対中半導体輸出規制とかをやってもですね、むしろ中国が独自の技術をやっぱり発展させてしまって、その制裁が効かないっていうですね、
はい、
そういうなんていうか無意味な経済制裁だっていうところがですね、改めて分かって、それがなんか見直しが進んだらいいんじゃないかなとか僕は思いました。
はい。まあ、経済安保のあり方にも一石を投じたというような格好でもありますよね。
そうですね。やっぱりこの、なんていうか、その相手を分断すればいいっていうものでもないというか、当然またなんか情報の、なんていうか、その、秘匿性とかそういったものっていうのは、まあ、確保する必要はあるんですけれども、
はい、
なんていうか、分断すればいいっていうものでもないっていうことじゃないかなと思いますけどね。
はい。先ほど、ジェボンズの逆説というお話ありましたけれども、一時は、NVIDIA も大幅安となりましたけれども、その後、マグニフィセント7も、上昇してくるなど、もありました、そういう意味ではハイテク株の、一時の大幅下落というのは、まあ、一過性と見てよろしいんでしょうかね。
確かにその過剰反応だったところはあると思います。ただ一方でやっぱりやっぱり昨年にかけてもそうですけれども、
はい、
やっぱりもう多分、まあ将来的な、期待感もあって、もう多分みんながみんな持ってるっていうかですね。
はい、
で、かなりその高いところにバリエーションが来ちゃったっていうところは、やっぱり変わってないような気はするので、そういう意味で、まあやっぱり反発余地はあるとは思うんですけれども、やっぱりちょっとやっぱり利食いとか売らなきゃいけない人っていうのも出てきているということなので、
はい、
そういう意味でちょっと戻りが、即指数なんか僕ドル円との関係でも結構重要なので見てるんですけれども、
はい、
ちょっと反応鈍、戻り鈍いなっていう
ですね。
はい、やっぱりそういうところが影響してるんじゃないかなっていうのは思ってます。
はい。足元ではアメリカの大手 IT 企業の決算発表が相次いでおりますけれども、この中で、まあ、マグニフィセント7の企業の四半期決算の中で先行きの、やはり AI 投資や需要に関する、まあ、ヒントを市場は探ろうとしていますよね。
そうですね。で、やっぱりまあ基本的にはもうこの投資はやらざるを得ないっていうところになってくると思うので、
はい、
結局それを緩めるような企業があればですね、そこはやっぱり将来不安につながるということだと思うので、この辺はそのマグニフィセント7の話じゃなくて、じゃあ日本はどうなんだっていうところもですね、ちょっとやっぱり見ていかないといけないかなっていうふうに思いますね。
はい。 さて足元でのドル円相場ですけれども、現在は1ドル154円35銭から36銭での推移となっておりますけれども、まあ、昨日は再び円高が進む場面がありまして、1ドル154円割り込む場面もありました。足元の為替の推移どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱりこのかなり上値が重くなってきているなという印象ですよね。やっぱりまず24日の日銀の決定会合の後もですね、これ予想通りの利上げで、はい、もう発表後はみんなこれ円安になるって思ってたのが、
はい、
意外と円高になったり、うん、とかですね、いうことだったりとか、あとはそのやっぱり、この世界株安で、やっぱりその株安になった時にやっぱり円高になって下がっちゃう、下押しされる。で、ちょっと水準感下がるとかですね。あと、関税の話で結構やっぱり上下動して、本当まあ、東京時間の朝にですね、だから多分夕食前に最後に、まあちょっと、なんかいろいろ話をするのか分かんないですけど、入浴時間で。それで、結構朝方に出てくるんですけれども、なんか、関税をかけるという話でも、まあ、アメリカのインフレ期待でドル高っていうのも、まあ、結構織り込まれちゃったところもあったりしてですね、はい、意外とそのドルが上がらないなっていう感じですよね。そんな印象をやっぱり持ってます。
日本時間の今日もですね、今朝もトランプ大統領がメキシコとカナダからの輸入品にそれぞれ 25% の関税をかけると改めて表明してきております。まあ、この報復関税どの程度か市場も見守っているところでありますけれども、いかがでしょう？
はい。これに対する反応として、やっぱりドル円も上がりましたし、
はい、
あとやっぱり特にその、カナダドルとメキシコペソが、まあ下落、タイドルで、ということで、まあ 1% ちょっとですかね、まあ下落したという感じで、ただドル円とか人民元に関しては、ちょっと限定的な反応ということで、やっぱりかなりもう、以前から、まあやるかもしれないというふうに言われていたことですので、織り込まれているというところですよね。
はい、
あと特にドル円に関しては、はい、やっぱりこれ関税かけるという話が出るとやっぱりリスクオフの円高になるんですよね、
はい、
そういう意味でドル円は上がりにくいということですね、うん、
そして、まあ、153円台に入ってきたっていうことなんですね、
はい、
一時期。そして山本さん、今メキシコとカナダの話でしたけれども、対中関税に関してはどう見てらっしゃいますか？
そうですね。まあ、これもなんか発動に向けてなんか手続きを進めているとかっていうふうに、トランプさん今、先ほどおっしゃっていたと思うんですけれども、
はい、
まあ、この流れからすれば、やっぱりまあ、かけるんじゃないかなと、まあ、いう感じはします。
はい、
ただまあ、意外とその、やっぱり対中関税の方が、ちょっとメキシコ、カナダに比べて、若干なんか遅れてるなっていう印象はあってですね。
はい。
はい。まあ、その辺が、まあ、中国と、まあ、まあ、表面下で、水面下でですね、やっぱりちょっと協議を進めてるのかわかんないんですけれども、
はい、
まあ、意外となんか動きは鈍いな、対中関係では動きは鈍いなという印象はありますけども。
そうですね、
はい、
今回そのメキシコカナダへの関税発動を表明した中では、その理由としましては不法移民の流入ですとかフェンタニルの流入、また巨額の貿易赤字、この3つが挙げられておりますけれども、はい、この中身の対応次第でまた今後トランプ氏が各国に変わってくるっていうこともありますかね。
そうですね。コロンビアの例が、
はい、
ですね。まあ、あれは強制送還でも、米軍機で送ったら、それを拒否したっていうだけだったんで、まあ、受け入れたら関税が発動が、まあ、見送られたとかっていうことなんですけども、
はい、
まあ、不法移民対策、あとはその薬物に対する対策っていうのがある程度取られて、
はい、
じゃあ一旦止めてやるよということで関税発動が、まあ、回避される可能性はありますと。
はい。
はい。まあ、ただ、今まで散々アメリカから言われていたのに、全くその対策が行われてこなかったというか、効果が出てなかったわけですよね。すぐにこれ止めるってかなり難しいと思うんですよね、うん、
はい、
だから本当にトランプを納得させるような対策を打てるのか、
うん、
あとはその貿易赤字の話も出ていますし、貿易赤字これすぐに減らすのはものすごく大変ですので、
はい、
そういう意味ではそのトランプが不満に思っていることっていうのはくすぶり続けるじゃないかとは思いますね、
はい。そしてカナダ産の原油を対象から外す案にしても対しても議論しているということですが、この原油をめぐっての、発言もトランプさん、以前からされてますけれども、こちらの原油価格に関してはどうでしょうか。
そうですね。まあ、基本的にはトランプは、その、まあ、原油価格を半分にしたい。エネルギー価格を半分にしたいっていうですね。ドリルベビードリル政策があるんですけれども、はい、まあ、それに対して、その、輸入、カナダからの輸入の石油に関税かけちゃうと逆に値段が上がるっていうですね。まあ、そういうちょっとジレンマもあって、
はい、
まあ、まあ、検討してるっていうことなんだとは思うんですけれども、
はい、
まあ、基本的にはその関税をかけて、はい、で、何らかの対策を相手国に取らせるっていうやり方はやっぱり続くので、
はい、
石油、原油に関してもかかっちゃうんじゃないかなっていう気はしますね。
はい、ちょっと今後の原油価格の動向なども気になるところですね。
はい。
はい、そして、まあ、金は最高値更新ということで、コモディティもやはり見ておく必要がありそうでしょうかね。
そうですね。まあ、金はなかなかちょっとこのインフレ懸念と、あとはその世界的なその貿易停滞ということになった場合の需要減退とかですね。
はい、
ちょっとどっちに反応してくるのかって、なかなかちょっと僕的には難しいなって思うんですけれども、
はい、
で資源価格とかで言うとですね、やっぱりこの、まあ、世界景気と連動しやすいっていうことなので、
はい
はい。で、コモディティは、やっぱりどちらかというと、下落圧力がかかりやすいんじゃないか。はい。で、あとやっぱりそのトランプのそのエネルギー価格を、まあ、押し下げるという話だったり、あとウクライナ停戦の話だったりっていうのも原油安要因ですので、
はい、
ちょっとどちらかというと私は下方向で見とく必要があるかなと思ってますけどね。
はい。それではここで一旦 CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円。さらに、口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて、最大100万円をキャッシュバックします。また、セントラル端子 FX では、お客様のご要望にお答えして、取扱いを開始した新通貨ペア、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひ、セントラル端子 FX で、FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。 引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。さて8時30分に山本さん、東京特部の消費者物価指数発表になりました。1月 2.5% の上昇、3ヶ月連続伸びが拡大という結果となりましたね。
そうですね。まあ、市場予想通りということで、
はい、
コアインフレが 2.5、コアコアインフレ、も、まあ、1.9% へ、若干の加速と、まあ、いうことで、あとその、まあ、こういうなんかコアではない、総合で見ると、前月の 3.1 から 3.4 に結構加速していて、
はい、
やっぱりまあ、一般国民の肌感覚からすれば、結構上がっている。でその一因は円安だっていうところだったりすると思うので、
はい、
はい、やっぱりこの、まあ、円安の悪影響っていうのがやっぱり出てきますし、それに対してやっぱり日銀っていうのは、まあ、今のところは次が7月で、7月は参院選なので難しいんじゃないか、もっと後になるんじゃないかっていう見方はあるんですけれども、
はい、
逆にこれは7月よりも前にですね、前倒ししなきゃいけなくなるかもしれないっていうですね、ちょっとそういう材料として重要じゃないかなと思ってます。
はい、昨日も氷見の、日銀の副総裁の発言もありましたけれども、こちらはどうご覧になられましたでしょうか。
そうですね、氷見野さんの発言はほとんどなんかちょっと目新しい内容はなかったかなという感じはしていまして、
はい、
ドル円は下がったんですけれども、なんか特にその反応したという感じはなかったですね。
まあ、今回の日銀金融政策決定会合、利上げは予想通りでしたけれども、物価見通しの大幅上方修正ということもマーケットでは材料視されてましたね。
そうですね、やっぱりこの、まあ、発表後にドル円が下落した、円高になったのは、やっぱりおっしゃったようなですね、25年度の コア CPI の見通しが 0.5% ポイントも引き上げられたと、まあ、いうところですよね、
はい、
でまあ、内容はまあこれで利上げをしたわけじゃないとかですね、まあ、いうことになったんで、まあ、将来的にはやっぱり加速、まあ、なんていうかの利下げを加速、利上げを加速させるわけではない材料だということで、
はい、
まあ、一応日銀は売ったわけですけれども、やっぱりあの足元 の、 そのインフレ率が上がってくるとですね、将来も高いままになるんじゃないか、
はい、
要は期待インフレが上がる、そうするともっと賃上げしろとかですね、うん、そういう方向でやっぱりその なんていうかそのインフレのやっぱりスパイラルじゃないですけど、
はい、
ちょっとそういう圧力がかかってくる可能性があるという意味で、ちょっと無視できない、状況だと思うんですよね。
はい、それから、まあ、先週から今週にかけて、国内外で、まあ、金融政策ウィークとなっておりますけれども、昨日も ECB の、結果が出てまいりました。ECB4 会合連続で利下げ決定、ドイツ、フランス、まあ、マイナス成長に転落しているということですけれども、各国の金融政策、目立ったところ、どうご覧になれましたでしょうか。
そうですね。まあ、ECB は予想通りで、今後も多分毎回利下げを続けて 2% までっていう状況じゃないかなと思っています。
はい、
これはちょっとサプライズなし。で、一方で、ちょっと私はやっぱり注目しているのは、
はい、
スウェーデンとか、あとカナダとかがですね、利下げで先行してきた国がですね、利下げを決定したんですけれども、今後の利下げに関しては明確な示唆をしなかった。要するにもう利下げがもう打ち止めになっちゃった可能性があるっていうことですよね。それでは結構かなり利下げサイクルが、まあ先行してきてですね、まあ終わっちゃった国も一部出てきていると、
はい。
それに対してアメリカは非常にゆっくりと利下げをしていくので、今後他の国は利下げしないけどアメリカは利下げするみたいなですね、ちょっとそういう感じの展開もあり得る、ということが注目かなと思いました。
はい。ヨーロッパの景気に関してはいかがでしょうか。
そうですね。ちょっとやっぱり GDP が若干弱かったりっていうのが あったんですけれども、一方でその PMI、もうちょっと足元の動きを反映する PMI は先週金曜日に発表されて、2ヶ月連続改善してるんですよね。
はい。
まあ、そういう意味では、まあ、ドイツは悪いんですけれども、全体としてそんなに悪くないということじゃないかなというふうに思っています。
はい。さて、来週に向けてどの点に注目されますか？
はい、来週に関してやっぱりこのトランプが関税をかける方針がほぼ固まったと、それに対して報復関税がどれだけ出てくるかっていうことですね、
はい、
で報復関税がやっぱりバーンと同じような比率で出てくると、やっぱりこのリスクオフで 円高圧力になっちゃう可能性がないかというところが僕は最大の注目点じゃないかと思っています、
はい、そして雇用統計もあるということですね。
そうですね。こちらも本当にちょっと出てみないと分からない。前回も、かなり大幅に上振れしたりとかっていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ、労働市場全体的にちょっと強いですよね。まあ、そういう意味ではちょっと、上方向をちょっと、リスクとしては気にする必要があるのかもしれないと思います。
この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい。ドル円はですね、152円の50銭から、156円の50銭と。まあ、いうふうに見ています、
はい、最後に注目の通貨ペアいかがでしょうか。
はい、メキシコペソ円ですね、
はい
はい、これまあ、関税の話もあって、まあ、下落圧力がかかる。ただ一方で対円でいうとですね、まあ、ドル円はちょっと上がる面もありますので、
はい、
メキシコペソ円でそんなに下がらないという面があるのかなということですね、
はい、
いうことなんで、基本的にはレンジ推移だと思います、
はい
はい、7.5 円前後ですので、下がったところっていうのはやっぱり、まあ、金利差もありますので、まあ、おしめ買いというパターンもあるのかなと。で、上は 7.8 が戻れる水準というところなのかなというふうに思っています。
よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問を募集しております。どんなご質問でも構いません。お気軽に番組ホームページまでお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺いました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。 セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。